杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えいたしました。2週間ぶりのご登場です。太蔵さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも初めましてお世話になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方このコーナーご一緒させていただくのは、ラジオ日経の和島秀樹記者です。和島記者よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。初めてです。ちょっとお二方とも初めてなんです。鈴木さんとも太蔵さんとも生で。
あ、そうなんですね。意外でしたね。今日は4人でお送りしていこうと思いますけれどもね、
初めてな感じしないですけどね。
そうですね、
テレビで拝見してますんでね、
はい、全く私がそうです。5個目は金がね存じ上げております。
5個目
いつも拝見してます。
恐縮です。
早速ですが、杉村さんといえばもうもちろん政治と株価、直近では2週間前もストロングバイ、はい、だけど今マーケット少し崖っぷちに近づいているというような状況でありますが、現状今どうご覧になりますか？
2週間前どころかもうゆく久しく私はストロングバイなんですよ。もうずっと、はい、で3月に入って森友学園問題が浮上して、支持率がどんどん下がってきて、で直近の内閣支持率でも今下がってるんですよね。
そうなんですよ。NHK による内閣支持率では、はい、支持すると答えた方は、先月の調査で6ポイント下がって 38%、それに対し支持しないと答えた方、7ポイント上がって 45% なんですよね。
だから確かに、その3月、その佐川さんが27日に証言したあの時をピークにしてやっぱりいろんな問題が出てきたと、陸上自衛隊の日本問題もあると、はい、で今回なんか今朝は加計学園の首相秘書官からメモがあったなんていう、はい、非常にですね、何やってんだっていうような、国民の不信を買うようなことが結構多々ある中で、それでもなぜ私がですねストロングバイを転倒を続けていたかというと、この4月5月6月は外交日程が目白押しなんですね、
はい、
でこの失地回復のですね非常に後期で、特に私はね来週17、18で予定されているアメリカのトランプ大統領との首脳会談、その後の5月の日露首脳会談、プーチン大統領との会談、それを前後して、南北首脳会談もあります。非常に朝鮮半島情勢が大きく動く、この中によってやっぱり安倍さんじゃなきゃダメだなと、でそういう空気感をですねもう一回作り出せる非常にいい機会なんですね。で加えてこの7月にですね、夏場に仮に参議院選挙とかがあったらですね、これは党内ではもう安倍さんじゃダメだと引きずり下ろそうっていう話になるんですけど、国政選挙がないっていうのがね非常に大きなポイントで、
これあれですか、どうですか、最近だと日本を除外してくれとか言って瀬子さんが言ってなんか瞬時して帰ってきたような感じで、
いや
なんかそれはそうでもないんですか。
いやこれがね、これはもうねぜひねリスナーの皆さんね、来週結論出ますからね、
はい、
ぜひ聞いといていただきたいんですけどね、これ僕はね出来、レースだと思ってるんですよ。
出来レース、
官邸のシナリオなんじゃないかなというふうにね、かなり強い期待を持ってるのは、というのは世耕経済産業大臣はもともと広報が専門の方で、内閣官房副長官自体も結構広報をしっかりやろうということでやっていたと。で自分が経済産業大臣になりましたと。で内閣支持率が下がってると、ここは一つ自分が最初行きますと、で当然私レベルではダメでしたと、総理と4月行ってくださいと、そこでトランプさんに説得してくださいと、そしていや経済大臣ぐらいじゃダメだったけど俺が言ってひっくり返したと、さすが安倍さんだというこの空気感を作るですね前振りなんじゃないかというね必ずするんです。これだから17、18でですね会談してゴルフ終わった後、日本も対象国だと、8カ国目だと、関税は日本にもかけないよという声明が出るんじゃないかなと。ただ出た暁には、
はい、
これは目に見えない形でいろんなもの買わされるのは間違いないと思うんですけど ね高い飛行機とか見たこともないようなものとか、それはもうしょうがないなと思うんですけども、
トレードがね、あるでしょうけどね、
私はそこでね一つでねポイントだなと思ってるんですよね。
これうっかりスルーされちゃうっていうケース、ワーストシナリオっていうんですかね、そういうケースっていうのは
これは、はい、実は私が今一番関心思ってるのはもう総裁選なんです、はい、この秋の総裁選、安倍さんが参戦するかしないか、またもっと言うと安倍さんが参戦するんじゃないかという空気感がこの夏場にちゃんと盛り上がってくるかどうか、これが盛り上がってくるとですね、 25,000円から3万円はね、私はもう十分可能性がある、だからストロングバイなんですよ。秋に安倍さんが再選する、その空気感が出てくる頃には株価は25,000円から3万円というのが私の見立てです、でその一番大事なのは今度の首脳会談で、仮に今おっしゃるように、はい、何にも出てこない、完全の彼女も出てこない、ただ一緒にゴルフをしただけだというような形になるとこれは厳しい、非常に厳しい。
これ先ほどおっしゃったように国政選挙だったら国民に信を問うって話ですけど、はいはい、今の総裁選だとあれ議員の方と党員の方ですよね。ちょっと意味合いは違うってことですか。
全く違いますし、この世論調査とまたちょっと違った種の選挙になるんですね、でと申しますのはね、ちょっと総裁選早いんじゃないかと、秋だから今からねそんなことを占うのはあれなんじゃないかと。
どうなんですか、実際もう永田町で動いてるんですか、
う
ん、
いやーもう3月30日に予算が成立したその段階でもう永田町はもう今総裁選もう用意ドンです。でこれ総裁選というのはですね、一般の方は票投じれないんです、で党員じゃないと票できないと、党員と議員しか票できないと。そうなりますとね、なぜ今から総裁選がものすごい勢いでスタートしてるかって言ったら、各派閥安倍派石破派岸田派それぞれありますね。そうすると議員っつうのはやっぱり論功行賞ですから、なんとかね大臣になりたい人は安倍さんに票を持ってきたいわけです。自分の一票もそうだけども、それだけじゃないんです、自分の選挙区の地方票党員票どのくらいの票をまとめて安倍さんに献上できるかっていうのを安倍さんはチェックするわけですよ。何杉村君と、あんた北海道から出てるけどね、日頃は安倍先生って言う割には地元の票全然まとめてないじゃないかと、あんた旭川帰って俺の悪口ばっかり言ってんじゃないかと、すぐバレるわけ。
丸見えなんですか。
丸見えなわけ。
票が何票入ったのか分かる。そうです
ね、北海道札幌の自民党員の票何票か全部分かってるわけですから。ところが棄権票はあるわ、誰も入れてないじゃないのと、なんだ口だけじゃないかと、あんた大臣にはしないよと、こうなると。ところが日頃から真面目にやってそんなにへこへこしないけれども、ビシッと票固めて献上したと。おお杉村君なかなかやるねと。だから今からなんですよ。でこの時期一番きついのは岸田派ですよ。だって親分出るのか出ないのか分かんないと。
なるほどなるほど、
ね、で今なんか安倍さんかもしれないとね、だから安倍よろしく安倍よろしくと回って固めると。ところが状況変わって自分も出るとやっぱり岸だと。これは辛いんですよね。だから楽なの石破派ですよ、必ず出るから、だからそういう意味ではね、非常にもう水面下では自民党総裁かなり熱くなってるっていう。
あともう一点、どうですかね、その日米首脳会談の、まあ、成功する方にお祈りはしたいと思いますけど、失敗して例えばその株式市場的に言うと安倍さんじゃなくなった時の影響っていうのがとてもちょっと警戒する向きが
これが見えないんですよ。これ僕も石破さんにも岸田さんにも野田さんにも河野さんにも言うんですけども、やはりアベノミクスに変わるような、
そうなんですよね、
バキーンとした経済政策が未だどの候補者も出し切れてないと。でこれが投資家としては非常に不安なんですね。で金融緩和やめるのかやめないのか。ただ一方で安倍さんがとにかく信頼した黒田さんも総裁、
はい、再任してね、
日銀総裁に再任されましたから、はい、いずれにしろ黒田さんと一緒にやらなきゃいけないと、でこの辺がね、どういう金融政策が引き継がれるのか、財政政策がどうなるのか、構造改革がどうなるのか、いろんなことが分からなくなるので、現時点ではちょっと
皆さんなんか聞いてるところだと財政再建ばっかりなんかおっしゃってて、成長戦略の方がなんか聞こえてこない感じがするんです
よね。いやおっしゃるとおり、財政再建っつったってね、なかなかやっぱり成長しないことにはね。だからね、意外とね、これは仮に安倍さんがこれダメになりました、
はい、
じゃあ分かりませんけど石破さんがね、代わりになったと。でその時に国会で石破茂さんを総理大臣に指名しました。その瞬間に間髪入れずに石破さんが解散すればね、やっぱ国民に信を問うと。
なるほど、
石破内閣でよろしいでしょうかと。これができればね、すごく強いと思いますよ。
でも実際どうでしょうかね。
いやところがね、これ実際問題ね、もう長年の夢、もうやっと掴んだ総理の座に座った瞬間ね、 いきなり解散して自分はどうですかっていうのはね、これなかなか難しいって言うんですよ。もう国民の信を問わない形で、内閣総辞職で国会議員の指名だけで総理大臣だった方いっぱいいますけどね、みんな理屈はね解散して国民に信を問うとかっこいいじゃないですか、でも3日転嫁はやらみたいなんですよね
せっかくですもんね、やっぱね、
せっかく座らせていただいたんでねちょっと長めにね、というのがね、どうしてもね実績を残してから信を問うっていうね、そういう方向になっちゃうんでしょうけどね、
ちょっとだからなかなかその辺難しいですよね。
いやだからね、本当にこれね、リスナーの皆さん、私の考え方としてはね、はこの4月17、18の日米首脳会談がやっぱり多くの議員もね見極めようと、これで空気が変わるか変わらないかよく見極めようと、内容も含めて、でこれであんまり安倍さんパッとしたこと、新聞のトップ一面に飾れるようななんかバーンとしたね、関税日本も適用除外対象国ですとバーンとなるような驚くような記事が出ないような結果だとね、これは混沌としてというのがね、
あとまだ例えばその日露とかいろいろあるけど、やっぱり日米首脳会談が一番最重要ですか。
基軸ですからね、やっぱり。で特に今までとちょっとタイプの違う大統領じゃないですか、
は
い、
そうですね。
でタイプが違う大統領だからかもしれませんけども、歴史上本当に大きな転換点、米朝首脳会談も5月6月になるかもしれないと、はい、でそうなった時にこれ万が一ですよ、ほぼ可能性ないですけど、はい、日米首脳会談の結果、米朝首脳会談の開催場所を日本で開催なんと、
はい、あ、はいはい、
いうふうにやったらもう内閣支持率一気に 70% ぐらいになりますよ。いや本当に、
ね、拉致以外の問題なんかもそれ
考えられる、一気にやっぱり日本ベースでやっぱ対北朝鮮政策が話し合われることになりますからね、まあ、そうなったらもう私はもう、もう家中の小銭を集めて投資しますよ本当に。そうそうそう、もう小金集めてもう全部出せと今は投資だと、買いだ買いだ買いだと、
そういう好転ムードになったら、今足元にある不祥事相次いでますけど、それも だいぶ緩和されますかね。
あ、そんなの吹
き飛ぶでしょうね。吹き飛
びますかね。調査した時に変わってきちゃうって話
になる。いや変わるから、いや本当に国策投資家としては、はい、来週の日米首脳会談は非常に注目しています。
ちなみにこのことじゃ申し訳ないです、次回は私は多分いないんですけど、次回ご出演が4月24日もう直後ですよね。
ですよね、会談後ですもんね。
会談後に来られるんですよね。
いや会談終わって、はい、ある程度もう僕も信頼する自民党の人とかね、そういう人たちに聞いてますからね、
はい、
ものすごい、だからこの24日もね聞いていただきたいなと。
楽しみですね、太蔵さん。
マーケットムードが変わってる可能性が、ね、あるっていうのがね、ちょっとある
んですけど、ね、ところがね、そんなにこれガラッと変わるほどですごいことあったらすごい大変なことですけどね、で私はどうなのよと言われると17、18、非常に期待してる、
はい、
特に関税撤廃だと、日本もちゃんと今までのようにお取引しますよと、その代わりの内容はちょっと分かりませんけどね。
その代わりは多分妥協できる範囲ってことですかね、日本とするとね。
その代わりのものが、もう代わりはね、まあまあもう将来しょうがないと、
飲まざるを得ないというようなとこですかね。代わりは
飲まざるを得ないというか、まあそれは政治ですからね、かつてもいろいろやってたってことだと思いますけど。
あと直近で結構報道されてますけど、そのいろんな賭けとかの問題で役人がちょっと頼んでるんで、省庁の再再編とかっていう話が、出てて、これ国会議員の方がまあ動きやすいのかどうかって、まあともかくとしても、少しそれで例えば歳入庁構想だとかって言えば、少しこう消費税というよりは入りをちゃんとできるような形になったり、厚労省はちょっとでかすぎんじゃないかとかっていうのはあるかと思うんですけど、あんまりこれ確か話題的には乗り気があるかどうかというのはどんな感じですか、杉村さん的には。
ご意見伺います。でもね、ちょうど聞いてるんですよね。でリスナーの方もインドのゾウさんも、太蔵さんはこれどうお考えですかとね、ちょうど来てますけれどもね。
確かにね、厚生労働省、僕も議員時代厚生労働委員会だったんですよ。厚生労働省やっぱでかすぎますね。もう圧倒的に審議時間も長いですしね、朝9時から12時、1時から5時、その上さらに法案のなんか勉強会やなんやでも構成、ほとんど選挙やっても、どこの選挙でも社会保障がテーマじゃないですか、医療、介護、年金、子育てと、それ一箇所に集まってますからね、これを分割しようっていう案はあるんですけども、ただ、この省庁のね、再々編っていうのはね、あんま まり国会議員それほど熱心じゃない、熱心じゃない最大の理由はね、やっぱりね官僚がねちょっとねこう警戒するんですよね。ただ番組でもね、番組編成会議なんてやられて嫌でしょ、
ドキドキしますね
いやちょっと番組編成するからと編成局長来たらもう何しだすんだこの番組どうなるんだと、やっぱ現場が不安になりますね、
はい、
それと同じように現場が不安になるとね、やっぱりどうしてもね信頼されなくなってくると、だんだんでね、意外と省庁再再編に熱心にやる議員ってね結構ね潰れていくケースがあって、
省益、官僚の省益がありますもんね。
そうやっぱりねだからねそれはねちょっとよほどの力があるかで、仮に省庁再再編してもね、そんな僕株価やね日本経済にねどうこうなるっていう気はじゃ、やるとしたらあの省庁再再編ったら全省庁ですから、
はい、
一府十二省庁かかってくるから、
はい、
厚生労働省分割っていうことだけにいくと可能性はあるかもしれませんけどね。
なるほどなるほど、
いや あのお宅の省は大丈夫ですと、ね、防衛省も今のまま財務省も今のままご安心ください、農水省も今のままあんた厚生労働省だけ分割しますよと。で分割は国会議員も喜ぶんです、
うん、
なぜならば厚生労働省は一つのポスト一人の大臣しか誕生しませんけど、分割したら三つの大臣できますからそれはもうウェルカムなんです。
いやそしたらあれ役にもう3つの時間ができるわけ、
そうそう3つの時間ができるから、はい、それありがたいんですよ。再再編っていう分割じゃねえかと、だからそうするとやっぱりでかくなるだけじゃないかっていう議論もあるんですけどね。
なるほど。でもさっきあのお話再入庁ありましたけれども、かつて再入庁の議論あった時は、はい、財務省が猛反対したりとか、
ね、
一筋縄にはいかないとかありました。
社会保障費の問題が入りますからね、やっぱ入りのところがどうしても自分たちで入りたいっていうのが、
まあ、確かに
絶対的にありますよね。
そうですよね、
結構この辺分からないですね。
国民の意向とはちょっと違っちゃいます。
あの杉村太蔵さんといえば、はい、この内閣支持率と株価の関係を発見した発明したもう第一人者として存じ上げておるんですが、
いやそれ杉村本当ですか。いやそれ言っていただけたらもう僕嬉しいですね
その後いろんな人がこういう分析をやっぱりなぞってますが、
あそうですか、
もう言い出しっぺは私は杉村さんだと思います。
ありがとうございます。
でその内閣支持率なんですが、まあどこがボーダーラインなのかっていうのがまず一つと、はい、それと内閣支持率が今下がってきてる、確かに下がってきてる、はい、下がってきてるのはいろいろ不祥事ありましたけど国民が飽きてきてるこの部分が結構大きいんじゃないかな。この2つについてちょっとお聞きしたいんですが、
まずボーダーラインはですね、あの各社世論調査あります。それからそう NHK があったり日経があったり朝日新聞があったり、そのどこがどうということではないですけど、やっぱり各社会社によって高めに出るところと低めに出るところと、
ね、
平均 40% 切ってくると危険信号で、日経新聞がですねの世論調査で仮にもですねその35とか切ってきて、日本のこれまでの歴代の政権で 30% を割ったらほぼその内閣は3ヶ月から半年以内に退陣になってます。で唯一ここ最近の例外が小渕政権です。小渕政権は 30% 割ったところ、それでもう支持率回復してきたんです、
うん、
その時何をやったかったら株を上げたんです
上げた上げた
株上がれと、株を持って株上がれとあれで支持率が回復したと。だから非常に日経平均株、日本の株価と政治はですね内閣支持率というのは非常に僕は連動性が高いと。でよくねチャート見ていただいたら分かるんですけどね、例えばだあの小泉政権5年5ヶ月続いた小泉政権から第一次安倍政権、1年に1回コロコロコロコロ総理大臣が変わった、あの頃なんてずっと低迷してますからね。だからやっぱり日本はいろんなで会社の業績がいいのになんで日本株上がってこないのかと、ずいぶん売られすぎて PR から見たらもう考えられないよなんていうね、あの評論家アナリストの意見いっぱいありますよ、うん、でも私に言わせればやっぱり内閣支持率だっていうのが僕の考え方ですね、
ということですね。
なるほど、
はい、いかがでしたか。
いやまだまだ、ね、あと3時間ぐらいお話を伺ってい
きたい
と
思います。時間足りないですよね。
このくらいがちょうどいいんだよ、
ちょうどいい
毎回これが限界なんです。
次回太蔵さんご出演はその4月24日ということで、ねはい、日米首脳会談後に、
はい
はい、今日のねあの番組もあの録音したのをちゃんと聞いて私臨みたいと思います。
なんだ私はもう一回来ますよ、
はい、お願いします。今日はねあの内容盛りだくさんで大勢でお送りいたしました、は
い、
元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんでした。太蔵さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
和島記者もどうもありがとうございました。以上杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。